第一の日課は、吉秋24章1節から、旧約聖書376ページです。吉秋24章1節から2節 A と14節から18節まで。ヨシュアはイスラエルの全部族をシケムに集め、イスラエルの長老、長、裁判人、役人を呼び寄せた。彼らが神の御前に進み出ると、ヨシュアは民全員に告げた。あなたたちはだから、主を恐れ、真心を込め、真実をもって彼に仕え、あなたたちの先祖が川の向こう側やエジプトで仕えていた神々を除き去って、主に仕えなさい。もし主に仕えたくないというならば、川の向こう側にいたあなたたちの先祖が仕えていた神々でも、あるいは今、あなたたちが住んでいる土地のアモリ人の神々でも、使いたいと思うものを今日自分で選びなさい。ただし、私と私の家は主に使います。民は答えた。主を捨てて他の神々に使えることなどするはずがありません。私たちの神、主は私たちと私たちの先祖を奴隷にされていたエジプトの国から導き上り、私たちの目の前で数々の大きな奇跡を行い、私たちの行く先々で、また私たちが通ってきたすべての民の中で私たちを守ってくださった方です。主はまた、この土地に住んでいたアモリ人をはじめ、すべての民を私たちのために追い払ってくださいました。私たちも主に仕えます。この方こそ私たちの神です。第一の日課を終わります。第二の日課は、エフェソの信徒への手紙、6章10節から、新約聖書359ページです。エフェソの信徒への手紙、6章10節から20節まで。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは、血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから、邪悪な火によく抵抗し、すべてを成し遂げて、しっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。立って、真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に、信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また、救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために、絶えず 目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また、私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。第二の日課を終わります。